7つの音をあなたに。皆さんこんばんは。パーソナリティのなおです。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。さて7月に入りました。2025年もいよいよ折り返し地点。カレンダーの数字が7になった瞬間、ああ今年も後半戦かと、なんだか不思議な気持ちになったのは私だけじゃないと思います。そして季節はすっかり夏モードですね。朝起きた瞬間から窓の外に広がるむわっとした空気を感じて、ああ今日も暑そうだなーなんてため息をつくのがすっかり日課になってしまいました。外に出る前に天気予報を見ると連日の30度超え、湿度も高くてちょっと外に出ただけでも汗がじわっとにじんできます。そんな暑い日が続くとガッツリ系の食べ物をあんまり食べる気にならず、最近は冷たい麺とかお豆腐、あとはさっぱりした野菜を積極的に摂るようにしています。冷たいおそばにみょうがと大葉を乗せて氷を浮かべたおつゆで食べるだけでちょっと気分が回復する気がするんですよね。食べ物を工夫するだけで夏の過ごし方も随分変わるんだなぁと感じています。そんな風に夏バテ気味になっている一方で、夏ってやっぱりワクワクする季節でもあるんですよね。私は夏の空気の雰囲気がとっても好きです。セミの声が遠くから聞こえてきたり、夕暮れ時の空がいつもより高く見えたり、どこかで花火の音が鳴っていたり、目に見えるものも見えないものも全部がどこか特別でちょっと切なくて、でもどこか懐かしくて、そんな夏の雰囲気がとても好きです。つい先日駅に向かう途中で花火大会のポスターを見つけました。私花火がすごく好きで毎年いろんな花火大会に行ってたので、ああ今年もそんな時期が始まるんだなと思ってそのポスターをしばらく見つめてました。去年は長岡花火大会の抽選にあたって新潟まで行ってきました。音と光の大迫力の花火、フェニックスと呼ばれるあの一斉に空を覆うように広がる花火が打ち上がった時、思わず涙が出そうになるくらい心を揺さぶられました。あの時感じた生きてるなという感覚、あれはきっとこれからも私の中で宝物のような記憶です。そしてふと小学生の頃に行っていた地元の夏祭りの記憶が蘇ってきました。いつも遊んでいた少し広い公園で開かれるこじんまりとしたお祭り、金魚すくいやヨーヨー釣り、かき氷に焼きそば、キラキラと輝く提灯の下、同じ学校の友達や先輩を探したり屋台の間をぐるぐる歩き回っていたあの頃、今思えばどれもかけがえのない思い出で、またあの夏に戻りたいなとふと懐かしくなったりもします。あの頃はちょっとしたことでも特別な日に感じられていたのに、大人になるにつれてそういう感覚を忘れてしまっていた気がします。でも思い出すだけでちょっと元気になれるというか、今日は特別なことが何もないなと思ってた日でも小さなことで心が軽くなるってあると思うんです。例えば最近あった小さな嬉しかったこと、いつも使ってるコンビニでポイントシールを多めに貼ってもらえたりとか、いつもは混んでて座れない電車ですっと座れたりとか、たったそれだけのことなのにその日一日ちょっと嬉しくて機嫌よく過ごせたりします。あとはお気に入りの服を褒められたとか、久しぶりの友達から LINE が来たとか、そんな些細なことで心がふっと軽くなることってありますよね。そういうささやかな気づきを大事にしたいです。今年の夏は気づきの夏にしたい。特別なことが起きなくても自分の中でいいことを拾っていけたら、それがきっと後から思い出に変わっていく。そんな風に季節と寄り添いながら過ごしていきたいなと感じています。皆さんは今年の夏どんな風に過ごす予定ですか？もう予定がいっぱいの方も、家でのんびり派の方も、夏の楽しみ方って本当に人それぞれですよね。私は暑さに文句を言いながらもやっぱり外に出るのが好きで、楽しみの予定がもういくつかあります。あとこれからやってみたいことの一つがあって、それが涼しい風が吹く時間帯を狙って夜のお散歩をすること。 お家の近くをゆっくり歩きながら夏の匂いや空気を感じる時間ってなんだか心が整う気がするんです。予定がない日でもそんな心のご褒美を用意してあげるようなそんな過ごし方をしたいなと思っています。というわけで今日は7月最初の放送です。2025年後半のスタート、一緒に緩やかにそして楽しく踏み出していきましょう。それでは本日もなおラジ7つの音をあなたに、最後までお付き合いください。夏の空気にどこか懐かしさを感じるこの曲、井上陽水で少年時代。お送りした曲は井上陽水で少年時代でした。さあ今日は7月5日、今日誕生日の方おめでとうございます。本日7月5日はアナゴの日です。細長くてちょっとうなぎに似ていて、でも味は違う。お寿司屋さんのメニューにもよくあるけれど、実は私アナゴって食べたことがないんです。もちろん名前は知ってるし、テレビで料理を見かけたりお寿司屋さんでネタとして並んでるのを見たことがあるんですが、注文したことがあるかと聞かれたら答えはノー。なんとなく食べたことがないまま大人になった食材の一つです。そんな私にとっても今日はちょっと気になる記念日、アナゴの日です。この記念日ができたのは2012年頃。アナゴのな、7と5、5の語呂合わせにちなんで7月5日が記念日になりました。日本記念日協会にもちゃんと登録されてて、食品メーカーや水産加工会社などがこの日に合わせてキャンペーンを行うこともあるそうです。ちなみにこの時期まさにアナゴの旬、夏バテでこってりしたものがしんどいなという時でもアナゴならあっさりと食べやすくてぴったりなんだそうです。私は食べたことがないので想像しかできないんですが、どうやら油の量がうなぎよりも少なくて味も淡白、甘辛いタレと一緒に煮てある煮アナゴなんかはふわっと柔らかくて口の中でほどけるような食感が特徴なんだとか。そんな話を聞くと、あれ食べたことないのもったいなかったかもなんてちょっと思えてきたりもして、それに栄養面でもかなり優秀で、ビタミン A や B 群、カルシウムがたっぷり、疲労回復や美肌効果にも期待できるんだそうです。食べたことがない私でもそれちょっと惹かれると思ってしまいます。アナゴにはいくつか種類がありますが、日本でよく食べられているのはマアナゴという種類。浅い海の砂に潜って暮らしてるから穴に住む子でアナゴ、なんだか名前の由来も可愛いですよね。そして調理方法もバリエーション豊か。お寿司、天ぷら、丼物、巻き寿司、煮付けといろいろな形で楽しまれているようです。関西の方では八幡巻きといって、ごぼうをアナゴで巻いて甘辛く煮た料理もあるそうで、これも家庭料理として親しまれている伝統の味なんだとか。ところでうなぎと比べるとどうしても主役じゃない感があるアナゴ、でもそのさっぱり感やお手軽さ、優しい味わいが夏の食卓にそっと寄り添ってくれる、そんな影の立役者みたいな存在にも思えてきます。特に土用の丑の日が近づくこの時期はうなぎに注目が集まりますが、うなぎはちょっと重たいなという方にとってアナゴはまさに救世主的な食材なのかもしれません。そしてちょっとした豆知識、実は江戸前寿司の起源って東京湾で獲れたアナゴを使った握り寿司だったと言われてるんです。つまり江戸っ子たちにとってもアナゴは夏の味覚の代表格だったということ。そんなルーツを持つアナゴが今では海外の寿司レストランにも並び、和食の一つとして世界で愛されているなんてちょっと誇らしい気持ちにもなりますよね。私は今日こうしてアナゴの日について調べていたら、なんだかちょっと食べてみたくなってきました。せっかくなので今度お寿司屋さんに行った時思い切って食べてみようかなと思います。食べたことがないものにチャレンジするってちょっとドキドキとかあるけど、きっとそこに新しい発見や楽しさがあるんだろうなって今日改めて思いました。皆さんはアナゴ好きですか？もしおすすめの食べ方や美味しいお店があったらぜひ教えてください。暑さが厳しい日が続きますが、栄養価も高くさっぱりいただけるアナゴはまさにこの時期にぴったり。 今年の夏はぜひアナゴを食卓に取り入れて元気に乗り切っていきましょう。というわけで今日はアナゴの日でした。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、失敗することを恐れるより何もしないことを恐れろ。今日ご紹介するのは、日本が世界に誇る技術者であり起業家、本田宗一郎さんの言葉です。本田宗一郎さんは1906年静岡県浜松市に生まれました。幼い頃から機械が大好きで、特に自転車の修理に夢中だったそうです。学校の授業よりも機械いじりの方が好きで、成績はあまり良くなかったとも言われています。そんな本田さんが起業したのが、あの世界的なバイク自動車メーカーホンダです。世界中に愛されるスーパーカブやシビック、NSX などの名車は本田さんの夢と情熱から生まれました。でもそんな輝かしい実績の裏には、何度もくじきそうになるほどの失敗や挫折があったんです。例えば戦後間もない頃に本田さんが開発したバタバタと呼ばれる小型エンジン付き自転車は注目を集めたものの、製品の不具合や部品供給の遅れなどトラブルが続きました。また自動車事業に参入する際も、大手メーカーとの厳しい競争や経済情勢の悪化、そして社内の反発など数えきれないほどの困難に直面しました。それでも本田宗一郎さんは、失敗してもまた挑戦すればいいと考える人でした。失敗したということは挑戦したということと捉え、むしろその経験を誇りにしていたそうです。失敗を恐れない、むしろ何もしないことの方が未来を閉ざしてしまう、この考え方が今も多くの人の心に響いています。私たちも日々の中でたくさんの選択をしていますよね。やってみたいな、挑戦してみようかなと思っても、失敗したら恥ずかしい、自信がない、笑われたらどうしようといった不安が先に来て、結局やらずじまいになることありますよね。でも後になってふと思うんです。あの時やっておけばよかったなって。もちろん全てのことに飛び込む必要はありません。でも心の中に芽生えたやってみたいという気持ちを自分自身で踏みつけてしまうのはちょっともったいない気がします。やってみたらもしかしたらうまくいくかもしれない、うまくいかなかったとしてもきっと何か得られるものがあるはず。挑戦したからこそ見える景色があって、そこからしか開かない扉もあると思います。本田さんはこうも言っています。チャレンジして失敗を恐れるよりも何もしないことを恐れるべきだ。何もしないことによって自分の成長が止まってしまうことの方がずっと怖いんだよ。この考え方は技術者としてだけでなく、人としてどう生きるかを教えてくれている気がします。失敗することは恥ずかしいことじゃない、むしろ挑戦した証なんです。挑戦することで自分が知らなかった自分に出会えるかもしれません。そしてこの名言は実は今でも多くの場面で引用されています。企業の研修、就職活動の自己 PR、 あるいは学生への講演会、人に一歩踏み出す力を与えてくれる言葉として時代を超えて生き続けているんです。自分はまだ何もできていないと感じている人にこそ届いてほしい言葉。一歩踏み出す勇気が持てないとき、この言葉がそっと背中を押してくれるかもしれません。今日の名言は本田宗一郎さんの、失敗することを恐れるより何もしないことを恐れろでした。さあ続いては今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは花火大会です。7月に入って少しずつ街のあちこちで見かけるようになってきました。電車の中の釣り広告、駅のポスター、コンビニのフリーペーパー、まるまる花火大会今年も開催なんて文字を見つけると心がふわっと浮き立ちます。私は花火大会が大好きで、 この季節になると毎年スケジュールを調べて、今年はどこに行こうかなと悩むのが楽しみの一つなんです。冒頭でもお話ししましたが、去年は新潟の長岡花火の抽選席をなんと当てて、目の前で大きな花火が見られる席で見に行ったんですが、本当に感動して、日本三大花火の一つにも数えられている長岡花火、大迫力の音、鮮やかな色彩、そして音楽と連動したプログラム、泣きそうになるくらい綺麗でした。さて、花火大会ってただのイベントじゃない気がするんですよね。もちろん浴衣を着たり、屋台で美味しいものを食べたり、夏の楽しみが詰まってるっていう意味ではイベントなんだけど、それ以上に一瞬のきらめきとか特別な思い出がそこにある気がするんです。空に大きな音とともに広がる光の花、消えてしまうからこそ美しい、その瞬間に立ち会うことができたという時間の価値、それが花火の魅力の一つなんじゃないかなって思います。実際江戸時代の花火は異例の意味もあったと言われています。日本で初めての花火大会と言われているのは隅田川の両国の川開き。享保の大飢饉で多くの人が亡くなった後、慰霊と厄除けを祈って花火が打ち上げられたのが始まりだとか。なんだか儚い中に願いや祈りが込められていて、それが今も形を変えて残っているのかなと思うと感慨深いですよね。最近は都市型の大規模な大会だけじゃなくて、地域の人たちが手作りで行っているようなこじんまりした花火大会も増えています。町の広報誌に載っているような小さな大会でも、実際に行ってみると思いがけず素敵な景色が広がっていたり、混雑も少なくてのんびり見られるのも魅力だったりします。ちなみに今年の注目花火大会を少しだけご紹介すると、まずは新潟県の長岡祭り大花火大会、2025年は8月2日と3日の2日間開催予定で、打ち上げ数は例年通り約2万発。信濃川の両岸から打ち上がるスケールの大きな花火は圧巻で、私は去年も一昨年も現地で見て本当に感動しました。特に復興祈願のフェニックス花火は心が震えるような迫力です。そして静岡県の熱海海上花火大会もおすすめです。こちらの花火なんと毎月やってるんです。2025年夏は7月25日、8月5日、8日、18日、25日に開催予定。熱海湾というすり鉢状の地形のおかげで音が反響して体の芯まで響くような迫力があります。観光ついでに立ち寄るのにもぴったりですよ。最後にご紹介するのは東京の隅田川花火大会。2025年は7月26日土曜日に開催予定です。都内最大級の花火大会で打ち上げ数は約2万発。下町の風情とともに楽しめる人気の大会なんですが、とにかく人、人、人。去年はその混雑を避けて私は YouTube の配信で見てたんですが、画面越しでも十分楽しめましたよ。場所取りに苦労せず、冷房の効いた部屋でのんびり見られるのも、ある意味現代的な花火の楽しみ方かもしれません。遠くに行かなくても、近場で開催される小規模な花火大会も、意外と穴場だったりします。そして、最近は配信で見られる大会もあるので、会場まで行けなくても楽しめるっていうのも嬉しいですよね。夏ってなんとなく気持ちが浮き立つ季節だけど、その反面ちょっとだけ疲れが出たり不安定になったりする時期だったりしますよね。そんな時、夜空を見上げてパッと広がる光を見ると、あ、生きてるなとか、また明日も頑張ろうってふと思えることがあるんです。浴衣を着ていくのもよし、 T シャツとサンダルでフラット出かけるのもよし、屋台のかき氷を食べるもよし、お家のベランダから遠くの花火を見るのも素敵。どんな形でも自分なりの花火の楽しみ方を見つけて、心に残る光を見つけてみてください。というわけで、今日のおすすめは花火大会でした。さて、そろそろ今日の放送もお別れの時間が近づいてきました。 活の始まりってどこか特別な期待やちょっぴり切ない気持ちが入り混じって不思議な季節ですよね。日差しは強くてムシムシして正直暑いって叫びたくなる日もありますが、その中にしかない景色や空気が今年の夏にもきっとあるはずです。暑さに負けそうな時も疲れた日も、ふと空を見上げて遠くに聞こえるセミの声や花火の音にちょっとだけ心を預けてみるのもいいかもしれません。さて、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲などぜひ気軽に送ってください。今年の夏もきっといろんな思い出が生まれるんだろうなと思いながら、最後はこの曲でお別れです。浴衣の気配、遠くの花火、夜風の中の高鳴る鼓動、そんな夏の情景を思い出させてくれる一曲、ホワイトベリーで夏祭り。